イエス・キリストの皆を心から賛美いたします。西川春人のために本当に熱いお祈りを捧げていてくださる皆さんに本当に心から感謝申し上げます。まだまだ戦いの中にありますけれども、今日最高な状態で春人はあります。今朝春人が生きている、そのことを本当に主の皆を崇めております。今日は寮の方から皆さんに感謝とご報告の証を兼ねて、ここに立っていただきます。お願いします。
ハレルヤ、感謝いたします。本当に先生 の義理の息子の西川亮と申します。はじめまして。ハルトのために皆さん本当にお祈りくださって、今ハルトが元気にいられるのは本当に皆様のお祈りのおかげだと思っております。心から感謝いたします。少しハルトのこれまでのことをお話し明かしさせていただきたいと思います。ちょうど1ヶ月ほど前、ハルトは今生後6ヶ月になるんですけれども、1ヶ月前に朝急に体が黄色いなということに気がつきまして、日曜日の朝だったので、礼拝の後にすぐに私は医師で県立中央病院というところに勤めているんですけれども、自分の病院にハルトを連れて行きました。それで小児科の先生に見ていただいたら、肝臓の数値がものすごく悪いということが分かって、すぐに入院になりました。で、最初は1、2日で下がってくることを期待しましょうということだったんですけど、次の日にはもっと数値が2倍ぐらいに上がっていまして、もしかするとこの病院では対応できないかもしれませんと、今のうちに大きな病院に、転院した方がいいというふうに話をされました。それで本当に感謝だったんですけれども、普通北陸では転院ってなると金沢大学に転院になることがほとんどなんですけれども、その主治医の先生が金沢大学出身の先生で、よく内情を、ご存知であったので、金沢大学での治療よりも、世田谷の生育医療センター、日本一の小児科の病院に行って、もしも移植になった時そのことも考えて今の行けるうちに行った方がいいでしょうということで、連絡を少しつながりがあるのでということで連絡を取ってくださいました。すごく全国から人が集まる病院ですけれども、もう本当に1時間後ぐらいに明日転院でいいですというような返事をいただけたということがあって、次の日には春人と菜の葉と妻の菜の葉と3人で、あとあーちゃんと先生の娘さんと、一緒に、小児科の先生も付き添ってくださって、世田谷の医療センターに新幹線で、向かいました。で、ICU にすぐ入ったんですけれども、すぐ鼻とか手とか足とかいろんなところから点滴がつながれて、痛い思いをしながら、重症の治療が始まりました。それで回復することを願ってたんですけれども、2日ぐらい経った時、夜中1時ぐらいに電話がかかってきて、状態が悪いので、人工呼吸器に今からつないで、透析を始めますというような連絡がかかってきました。透析っていうのは体から血を抜いて、機械で回してきれいにして体に戻すっていう治療なんですけれども、それが始まりました。でもその時先生に世田谷の先生に言われたのは、この状態にもし金沢でなっていたらもう搬送はできなかったと思いますっていうことを言われました。本当に1日2日のことで神様が導いてくださってそこに来られたことを感謝しています。そして透析が回った時点でもしかしたら改善しなければ移植が必要になるということで、妻の菜の葉が祈りの中で生体肝移植のドナーとして準備を始めました。そしてその間もやはり透析でも状態が改善しないことが続いて、その次の金曜日に菜の葉から移植をするというもう予定が組まれました。で、移植を待ちながら、脳死移植のドナーの方 10% 未満の確率で見つかるかもしれないというようなことも祈りながら準備をしていたんですけれども、火曜日の、朝方にハルトが急変して痙攣をして意識がなくなりました。そういう連絡があって CT を取ると脳浮腫といって頭がむくんでいる、ような状態でした。私も普段病院で脳浮腫の人を見ることが、たくさんあるので、そのような人が意識がもう戻ってこなかったという経験も、していたので、ハルトの意識はもう戻らないかもしれないとその時思いました。 けれども、そのニュースと同時に 10% 未満と言われていた脳死移植のドナーの方が見つかりました。しかも7日よりも若い方で見つかりましたということで、私たちはもう本当に神様がこのタイミングで与えてくださったとそう信じて、その移植を受けることにしました。もうすぐにあの移植チームの方が、そのドナーの方から摘出に行ってくださって、翌朝からハルトの手術が始まりました。執刀医の先生は笠原先生といって、本当に世界一の移植外科の先生が執刀してくださって、10時間予定のオペが7時間で何の合併症もなく終わりました。もう本当に全国から笠原先生に手術してほしくて、たくさんの患者さんが集まっている中で、私たち笠原先生のことを知りもしなかったのに、神様が導いてくださって笠原先生が手術してくださったことも本当に感謝だと思っています。それで、手術が終わって、もう春とは手術直前はもう体真っ黄色で、もうすごい黄色い体だったんですけど、意識もなかったハルトが、数日の間に管が取れて、体の色が、元の肌の色になって、お父さんお母さんもしっかり分かって、3週間ぶりに笑顔も見られました。本当に感謝しています。今は、順調に拒絶の戦いもあるんですけれども、リハビリをしていて、今も一般病棟に上がって、元気にリハビリしていることを本当に感謝します。もう振り返ってみると、神様の奇跡の、連続だったんですけれども、その時その時自分自身は葛藤の連続で、透析にならないようにって祈っていたのに、透析になって透析で良くなるようにって祈っているのに、病院に行くたびに毎日毎日ハルトのデータが悪くなって、意識が悪くなっていくのを見て、神様どうしてですかっていう、どうしてどうしてっていう思いがすごく出てきて、神様本当におられるんですかっていうことまで思いました。でもそのような中で、あの一つの御言葉が心に留まりました。第二コリントの御言葉で、私の恵みはあなたに十分であるという御言葉でした。神様の恵みは今日も自分に十分なんだということをその時気づかされました。毎日毎日ハルトのところに行って悪くなっていることを言うんじゃなくて、ハルトが今日も生きている、神様が今日もハルトを生かしてくださっているということに感謝する、そのような祈りに変えられました。そのような中でハルトが移植を受けて、今元気に回復していること、神様が本当にハルトに恵みを持って本当に命を与えてくださっていることを本当に感謝しています。やっぱり神様は良いお方だったなと今本当に思い、主に感謝をしています。まだ、戦いは続きますけれども、本当にあのこれから、ハルトが回復していくことを、祈りながら、期待しています。お腹に、大きな傷は残ったんですけれども、それは将来ハルトが神様の前で命を与えてくださったっていう、そのような証になることを、心から期待し希望を持っています。本当に皆さんお祈りありがとうございます。主に栄光を返します。感謝します。
荒野を通ってという賛美を捧げさせていただきます。
私たちの主を、栄光の主を称えます。御言葉をご一緒に拝読させていただきたいと思います。御言葉を拝読させていただいた後、御言葉のため短くお祈りを捧げさせていただきます。ルカによる福音書の7章の36節から、さてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家には入って食卓に着かれた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛を拭い、御足に口づけをして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだから、と心密かに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生、お話しくださいと言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが、余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスは、あなたの判断は当たっていますと言われた。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか。私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私は言うのです。この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女は余計愛したからです。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。すると一緒に食卓にいた人たちは、心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。御言葉のために一言お祈りします。天の父なる神様、尊き御名を見て心から賛美いたします。この朝の御言葉を私たち一人一人に届けてくださり、祝福としてくださいますように心からお願いいたします。慰めを必要としておられる方々がいらっしゃいます。励ましを必要とされている方がいらっしゃいます。今日癒しを求め、今日あなたに御言葉をいただけなければもう立っていくことも進むこともできないと思っている愛する兄弟姉妹一人一人に、あなたご自身が聖霊によってお語りくださり、どうぞ支え勝利を得させてくださいますように心からお願いいたします。主イエスキリストの皆のみが栄光が期されますようにお願いいたします。感謝して尊きイエスキリストの皆によって御言葉のためにお祈りします。アーメン。皆さん本当にお祈りありがとうございます。昨年私の大事な大事な三条を盗んでいったやつがおりました。こいつこんなうちの三条取ってかと、もうお前も嫁に行かんでもええよって、そんな風に思ってて、今年の4月ハルトが生まれました。私はね、こんなにグダグダにじいじになるのかなと思う。もう本当にメッセージしててもですね、ハルトがこっち向いて目が合ってですね、よく私の顔見て笑うんですよね。あんま面白くもない顔なんですけど、ニコって笑うんですよ、目が合って。本当はメッセージしてる途中になる。こんなもう本当に目に入れても可愛いっていうようなことよく聞きますけれども、もう本当にね、私にとっては宝中の宝だったんですね。よーこういう息子を与えてくれたなって、株が上がりました。でもその中でもですね、このまあ頭の中の 義理の息子っていうことでありました。でもですね、今こういうことがあって、一緒に祈っているときにですね、もう本当に彼のことがね、愛おしい愛おしい自分の息子になりました。神は神を愛する者たち、すなわちご計画によって召された者たちと共に、万事を益となしてくださることを私たちは知っていますとありますけれども、苦しい、今日も皆さんの中には本当に苦しい、悲しい、辛い、ことを通されている方々もいらっしゃると思います。私たちだけではありません。もっと本当にずっと祈ってきたことが あると思います。でも私たちには分からなくても、神様は素晴らしいことをいつもなさってくださる。神はなされることはすべて時にかなって美しい、永遠は見極められないけれども、どうしてこんなことってなるところを通されますけれども、主は必ず祝福してくださることを感謝したいと思います。私たちの神は祝福の神であることを感謝します。アメン。メッセージ入らなければいけないんですけど、もう一言だけ、ペースをつかまなかったらですね、ちょっと泣かされてるんですよ。彼の証も、うちの教会でやったビデオを撮って、もう10回以上聞いてるんですよ。そのたんびに泣かされるんですよね。神様な。で、あの賛美でしょ、大ファンなんですよ、私ね。私の妻です。本当にね、でも、いつも主が崇められていることがね、最高の喜びなんですよ。もう一つ思うのはね、兄さん、兄さんが今日ね、一緒に礼拝されているということを感謝したんですね。こっちに来て、何も知らなかったんですけども、園見姉妹とお交わりさせていただいたとき、渡辺園見姉妹とお交わりさせていただいたときに、あなた去年、ゴスペルでピアノを奏楽してたよねって言った。あ、覚えてくださってましたかっていう話の中から、たまたまですね、私、あの時のドラマーの人おったよねって、あんなに奥さんがずっと祈ってんのに、なんでクリスチャーにならんかねって、そんなこと言ったんですよ、私。いや、うちの教会でもずっと長年奥さんがクリスチャンで、ずっと礼拝には来たりとか、ゴスペルをルンルで歌ったりとかね、でも、洗礼を受けますから、イエス様、それは別っていうやつがおるんですよ。いっぱいおるんです。去年、彼とね、挨拶して、主人ですって言ってね、そして挨拶する。またそのパターンかよ、この人。こんなやつほど救いは遠いんだよな、とか勝手に思っとってね。すいません。私たちの主は素晴らしいお方です。思いをはるかに超えて、神様の時があって、今日本当に礼拝をご一緒させていただけることを感謝します。何があっても、どんなことがあっても、主は私たちに対して真実です。主は私たちにとって祝福の神であることを宣言します。ね。今日はですね、金沢グレースチャペルバージョン、富山恵み教会、バージョンで、出締めを用意しました。私はいつも3ポイントで用意してですね、もう日曜日のメッセージは火曜日に出来上がって、水曜日の週報を、こう、もう出来上がっている状態で、これも、この東京ライトハウスチャーチに神様が与えてくださったこのメッセージとして与えられて、もう実は神の義月間としてですね、私たちは月間のテーマを持っているんですけども、11月の1日にこのメッセージを一緒に分かち合いました。この場で語るメッセージとして神様が与えてくださったそのメッセージで、私たちは本当に慰めを受け、励ましを受けました。本来ずっと前から、以前からこの日立つと決まっていました。ハルトのことが全然なかった時に決まってたんで、呼ぶ気のメッセージをずっと温めて、お話ししようと思ってたんですけれども、主が差し替えて、くださったので、一緒に、金沢グレースチャペルのバージョンで、書き込みを式になっておりますので、書き込みながら、今日のメッセージを聞いていただければと思っております。テーマは、神の許しの中で生きていますか？ というテーマであります。もちろん私たちはすべて神の許しに感謝して今日神を愛して礼拝に集っておりますけれども、今日このテーマを持ってみたいと思うんですね。まずこの序論としてですね、このシチュエーションを知っておかなければなりません。これはそこにあるようにマタイによる福音書の26章、マルコの14章、ヨハネの12章に出てくる、あの香油の壺を割ってイエス様の頭に注いだあのシーンとよく混同するので、それとは全く別の話だということを知らなければならないですね。この3つの福音書に出てくるのはベタニアの事件であって、ヨハネによる福音書ではあのベタニアのマリアでっていう名前も出てきます。ルカによる福音書のこの記事は全く違った出来事であるという中で、3つのことをまずこの見ることを見ことは見る前に背景を見ておきたいと思います。このファリサイ派シモン、このシモンという名前も同じなんで混同しやすいんですけども、ファリサイ派シモンが自分の家にこの食事に招いてイエス様が迎えられているといったシーンでありますけれども、このファリサイ派というのはね、いつもイエス様を敵対している、律法学者もそうですけれども上から見下げているわけですよね。お前は本当にメシアか、お前は人々があなたを慕っていろんなことをやっているらしいけど、我らはモーセの弟子だっていうふうに敵対しているんですけれども、このシモンはちょっと違って自分の家に招いているんですよね。でも招いているんですけれども、先ほど読んだ箇所で見るようにどうやら客人として招いてない節があるんですよね。ユダヤ人は招くということは最高のおもてなしをして、そして招くわけなんですよね。日本にもごちそうっていう、素晴らしいおもてなしの言葉がありますけれども、ごちそうは馳せ走ると書いてますよね。山々馳せ走ってその山菜を取ってきて自分のできる限りのことをしてごちそうを振る舞うというのが日本のおもてなしの精神で、ユダヤ人ももともとおもてなすというのがもうすごく大切なこととしてあるのに、イエス様の足も洗わない、イエス様に挨拶も接吻した挨拶もしない、そして香油も塗ってくれなかったじゃないかとイエス様はおっしゃっているわけですよね。だからこれがどういうことなのかということをまず覚えておいていただきたいことと、この罪深い女、不道徳とも書いてありますけれども、罪深い女がノックもせずに入ってきてイエス様に触れているわけですよね。これはどうなのかということですけれども、これも当時の習慣としてはあんまり、この不自然ではないということを知らなければなりません。シモンは怒ってますけれども、シモンが怒ってるのは勝手に入ってきたからじゃなくて、イエス様に対してこの女のことも見破れないのかって思ってるだけなんですよね。だから何かというと、4人の友達が中部の友達を、この屋根を剥がして吊り下ろす場面がありますよね。あの時もその家にはたくさんの人々が集まって入ってっていうあのシーンを思い浮かべていただいたら、ラビさんが来てくださって、先生が来てくださっていい話が聞けるって言ったら、みんなおーそうかそうかって集まってくるの普通のことなんですよね。だからこれ入ってきてるところは普通のことなんだって。もう一つ、ここで読んでいたらですね、興味深い話が47節にイエス様の言われたことは、これあれと思った方たくさんおられると思いますけれども、だから私は言うのです、この女の多くの罪は許されていますというのは、彼女は余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女にあなたの罪は許されていますと言われた。50節、しかしイエスは女に言われた、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して生きなさいと書いてあります。この女の多くの罪は許されていますというのは、この彼女が余計に愛したからです。あなたの罪は許されてましたって言ってる。これはあれと思いませんか。多くね、許された人は多く愛しますよって言ってるのだったら、いつ許されたんですかっていうことです。私たちは神様に許されて多く神様に感謝しますよね。でも許されていますって宣言されたらその後なんです。そしてあなたの信仰があなたを救ったっていうのも後なんです。あ、そうなんですか、許されたんですか、じゃあ本当にありがとうございますってなってても不思議じゃないのに、そうじゃないっていうこと ですよね。どういう状況が起こっているのかということを知らなければなりません。また私たちが試練や苦しみや、悩み、本当に立ってられないようなことになったときに、どういうことなのか、どういうことが私に起こっているのか、神様は変わらない真実な方であるのに、神様は愛なるお方であるのに、どうしてですかっていうときに、しっかり持っておかなければならない真実があるということです。そのことを一緒に見てみたいと思うんですね。まず一番目のポイントを書きましょう。人は常に神の上に立ち、神が何をどのようにするか、あるいは神にできないことがあるかのように見下げ、嘲笑い、自分の知識や経験を正義とすると書いてください。あんまりね、私、スリーポイント書くんですけど、あんまりネガティブなことをあんまりこのポイントとして挙げないんですけど、今日はここから始まってですね。皆さん、神様、嘲笑ってますかって言うと、アーメンっていう人誰もないですよね。見下げてるますかって言ったら、アーメンっていう人ないですよね。兄さんも多分大丈夫だと思います。今日は振られることを覚悟しておいてください。そのための最初の振りでしたからね。最近救われた人、それは違いますっていうことですけども、でも皆さん、よくよく考えたら、結構私たち神様の上に立っちゃってるんですよ。神様の上に立って、文句を申し上げてるんですよ。どうしてですか？どうしてですか？どうして思う通りにならないんですかって思うことがどういうことなのかということです。どうしてですかって言ったら悪いということではありません。悲しいですっていうことが不信仰ではないです。もう辛いですっていうことは不信仰では決してありません。でも、どういう気持ちで言ってるのかっていうのがとっても大切なんですよね。その最たるものがこのルカによる福音書のこの23章の39節のお言葉です。お読みします。有名なところであります。24章の39節。ん？ 23 章の39節ですね。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか。自分と私たちを救えと言ったんですね。有名な。イエス様の真ん中で両端に二人の悪人があって、一人はイエス様、あなたは御国の権威を持って戻っておられることを私を覚えてくださいと言われたイエス様は、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいますと、イエス様を信じ受け入れて救われるという罪人、もう一人はここに今読んだようにあざけって、お前はキリストじゃないか、お前メシアだと言ってるんだったら、お前自分を救ってみろよ、救えないのか、へそがちゃん、わかった。そんなこと書いてませんけど。ちゃんちゃらおかしいな。お前が飯やったら俺も作ってみろよと。救えないんか。あーって言ってるんですよ。これが、このファリサイ派シモンの中にも起こっている現状なんですよね。彼は何のためにイエスを迎えてるかと言ったら、自分の損得のために迎えてるんです。ああ、メシアか。いっぱいいろんな話をしてるな。噂では聞く。もう、俺の友達なんか、もう敵対心バリバリやと思ってるけど、なんか駅になるかもしれんな。と話でも聞くか。とで、呼ぼうって言ったら、おお、来てくれるんか。おお、おお、じゃあ来いよって。ね。普通そうじゃないんです。そういうラビ先生を招くときは、ちゃんとごちそうを用意して、おもてなしをして、足を洗って、油を塗って、そして、よく来てくださいました。お話ししてくださいますかって、なってるはずなんです、本当は。でも、そうなってない。そうなってないということは、聞いたろかっていう、上からなんです。お前、何言ってるんやと、俺の駅になるんやったら、聞いたるけどっていう態度なんです。そして、もしかしたら預言者かもわからないっていうところも聞いてるんですよ。そして言ってるんです。こいつが預言者だったら自分に触れてるこの女がどんなものであるか、どんな罪深いであるかわかるはずだけど、何にも言わないし、わかってないんか、預言者でもなかったんかい、なんて日だって。やってみました。金沢では全然受けませんでした。関西では通るのは間違いないんですけど、 自分の思いとは違う。自分の理屈、自分の思惑とは外れて、何やって言いはせへんけど、心の中で言ったことを見透かされているわけですけれども、なってるということです。これはどうですか？私たちの世界になってませんか？自分の得になるか、自分の理屈では神は愛で、神は素晴らしい祝福の神だから、この場合は神様は必ずこうしてくださるであろうと信じている。これ、この世界、信じて祈り求めて断食して、今もこの東京ライトハウスチャーチの皆さんは本当に家族のように愛して、ハルトのことを祈っていてくださいます。今日も第一礼拝の時に、ね、第二礼拝はね、もうほとんど、もう、なんか2階の踊り場まで連れて行かれてですね、ゆか先生に、先生、こちらへ、こちらへ、こちらへ、普通はこちらへどうぞって言ったらね、立派な椅子が用意されてるんですけど、こちらへ、こちらへ、連れて行かれたところが踊り場ですよ。ここで皆さんとご挨拶してくださって、ああ、ああ。で、もう2部の礼拝、こんな話してたかね。2部の礼拝にあって、皆さんとお会いできなかったんですけれども、1部はね、先に入ってきた皆さん、遠く離れて、マスク越しに。で、ね、挨拶、その目が、感謝でなりませんでした。祈ってますよ。祈ってますよ。祈ってますよ。伝わってきてね、もう1部はもっとボロボロでした。もう皆さんが悪いって言ってるんじゃないですよ。皆さんとお交わりする間がなかったんですけど、本当に皆さんが祈っていてくださることを感謝します。もう本当に私も久しぶりにとことん断食して神様に祈り求めました。神様、あなたが支えてください。本当に返してください。本当に返してください。もうダメです。10月4日に入院して、6日に、東京に運ばれて、そしてその次の10月の11日の礼拝に立った時、結構体は大丈夫かな、いつもどんな試練もやってきてそれほど使えてないしと思って立ったけれども、もう立ってられないんですよ。もう御言葉が語れないんです。なんとかかんとかやったって、こんだけ心がぐだぐだになるのかって思うぐらいに祈りました。辛いから神様を求めました。これは私にとって素晴らしい神様が用意してくださった信仰です。神様を求め、慕い求めることは素晴らしい信仰ですけれども、だからといって、私の思った通りにならないということをしっかり知ってるんです。そこが辛い。主権者は神なんです。私たちが 100%、200% 信じていることが、ならなくても神は真実なんです。神は愛なんです。そのところを知って、本当に心の底から主を恐れました。疑ってません。神様はできるお方です。でも私の思う通りにならないこともあると。だから何があっても信じてますよ。でも何があっても神なんかいないとはならない。神の愛は不真実だとはならないんです。それは数多く神様は私たちを通して試練を、荒野を通らせてくださって、あなただけが真実ということを私たちが知っているからです。神は神を愛する者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知るでしょうじゃなくて知っていますというところにあるから辛いです。でも多くの者は神様の側で、ああしてください、こうしてください、絶対にそうなりますって、今回のことも私を慰めてくださる人たちの中で絶対大丈夫だからって言い切る人たちがいます。未信者であってもです。あなたの絶対はどこの絶対ですかって、そんなこと言いませんよ。でも私たちの絶対はないんですよ皆さん。絶対は神の身持っている試験なんです。だから信じてます、願い求めます、待ち望んでいます。神様は絶対お出来になるお方だと知ってます。でも、私が思ったようになるかならないとかは別の話なんです。それは私たちの理屈であって、私たちの損得なんです。これね、兄さん伝わってますかね？また来ましたよ。結構高いレベルの話だと思います。でもここを知っておかないと、何や神様！ 信じてきたのに、エリア先生が言うように断食してきたのに、何十年、三十年神様を信じてきたのに、どうしてこんなこともできないのか。神は愛っていうのに、どうして奪うんですかって。こんな神なんかじゃないって。多くの人々は教会を離れていったことを見ます。そこがないんです。大切なところが。この極悪人の一人は、それしかなかったんです。ファリハイサーシモンも、なんや預言者でもなかったのか、なんじゃっていう思いでしかなかったんです。2番目のポイント書いてくださいますか。神の許しを、神の愛と、神の恵みとして受け取り、感動し、感謝して生きていけるものは幸いであると。この人が許されたのはいつですか。神様に感謝して、いや、お前、そんなに、私を救い主として認めているのか、メシアとして、キリストとして認めているのか、お前のその行いによって、あなたは許されましたって、上辺だけ読んだらそういう時系列になってるんですけれども、そうではありません。いつ許されたのか、いつあなたの信仰があなたを救った、いつのことをイエス様おっしゃってるかというと、もうイエス様のところに来る前に彼女は救われているんですよ。もうイエス様のところに来るその行いをする直前であったかもわからないし、家に入る前だったかもわからないし、彼女はですね、噂を聞いて、信仰は聞くことにより、聞くはキリストの言葉が来るというようにあって、噂を聞いて、ああ、私の人生は本当に、本当に一生懸命生きてきたのに、自分ではこうなるはずじゃなかったと思ったら、どんどんどんどん悪くなって、もうこんな仕事をして、身を売るようなことを しなければ生きていけないということになって、こんな人生何なんだと思ってたけれども、イエス様が救い主だという噂を聞くんですよ。そしてあの流しの女のようにイエス様の衣の下でも触ったらきっと救われる、きっと救われると彼女もイエス様に会いたい、会いたいと思ったら近所にシモンさんの家にイエス様が来られると聞いて彼女はイエス様という思いで言ってるんですね。そしてイエス様を見て本当にイエス様の神々しさ栄光御臨在に触れて何を思ったか、自分の汚れた思いを見たと思います。鏡を映すように見せられたと思います。これは決して上から見てるんじゃなくて本当に神の御前に顔も上げられないような気持ちで、イエス様、私の罪を許してください、私は罪深い女です、主を許してくださいって思ったに違いない、何にも変えてない、何にも変えてないけれども、イエス様が多く愛しているでしょうって言ったその行為で分かると言ってくださった。だから彼女は悔い改めてイエス様を心にお迎えしました。悔い改めなさい。ペテロのメッセージです。聖霊を受けたペテロのメッセージ、3000人救われたペテロのメッセージです。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエスキリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるであろうと言われた特別な聖霊の恵み、悔い改めて許してくださいという時に許された、これをしっかりしなさい、あなたの罪は許されましたという、そういう許しと恵みを受けて、そして喜びが溢れてきて、こんな私でも許されますか、こんなに罪深い私でも許されますか、本当にありがとうございます、私はあなたは私はあなたは私にとって救い主です、メシアですって、入ってきてイエス様で溢れるほどの涙でイエス様の泥のついた足を洗ってるんですよ。そしてこの女性にとっては香油も髪の毛も大切な商売道具であり女性の命なんです。でもそんな過去はもういらない、 古いものは過ぎ去った。誰でもキリストに会うならばその人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ全てが新しくなったので、もうこんな過去はいらない、私は新しく変えられたんですって、大事な命である髪の毛で拭ってるんです。こんな行為はもういらない、イエス様のために、そして口づけしてるんですよ。シモンはイエス様の足の泥です、泥も洗うことができませんでした。神の上に立っている人は、いつでも自分の理屈や損得で考えている人は、未信者だけじゃない、クリスチャンもそうです。私の思った通りにならなかったらって腹を立ててしまってはなりません。ヨブが神様に試みられた。ヨブは正しくて義で素晴らしい人だと神も認めるほどの素晴らしい人、自分の義では物足りなくて、自分の息子娘が罪を犯していたらいけないと思って毎日生贄を捧げている人でした。そのヨブが全部失った時に、どうしてですか、どうしてですか、私には罪一つないのに、私は何にも悪いことしてないのにって叫んでいます。自分の義をよりどころとしているということが神様によって探られ、そして変えられて、彼の祝福は元通りに、いや幾倍にも増し加わったとあります。最後は神様の祝福で終わります。皆さん、自分を正義、自分を正しいとするときに、自分の思いや経験を正しいとするときに何が起こるかというと、神が悪になるんです。神が不義になります。でも自分が悪人、自分が罪人だと思うときに、神は正義となります。彼女はその恵みに預かったんですね。2番目のポイント書いてくださいますか。あ、2番目って書いてね、3番目ですね。3番目のポイント、私たちはこの瞬間罪許されたものとしてある。これこそが神の義、神の恵みである。この瞬間、私たちは神の御前に主を恐れてへりくだるものでありたいと思います。神は私たちの信じた通りなしてくださるお方です。それができるお方であります。でもそう信じて私たちは立っています。でも私たちは今日ハルトのことでここに感謝して立っているのは、私たちの祈りが聞かれたから感謝して立っているのではありません。神様がハルトを生かしてくださっている、そのことで感謝しています。神様は私たちの祈りも信仰も全ての痛みも覚えていてくださいます。苦しいことは苦しい、悲しいことは悲しい、辛いことは辛いと申し上げていい。それは決して不信仰ではありません。神は神主ご自身、試練を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にある者たちを助け出すことがおできになると言われた方です。私たちの辛さを本当に心底分かってくださって、寄り添ってくださって、慰め励ましてくださるお方です。でも私たちの思いや私たちがこうなるというのは、私たちにとってベストではないと知らなければならない。そう願うけれども、神様は最善をなさってくださると信じるべきです。そう信じることができるのは、こんな私をも神様を覚えてくださって救ってくださったんだ。一、許されたものは一しか感謝しません。二、許されたものは二感謝するでしょう。百、許された人は百感謝するでしょう。千、許された人は千感謝するでしょう。じゃあ最初から一の人は千許されてなかったんですか。そうではありません。ローマ書のお言葉の五章に、もう開けませんけれども、罪が増し加わるところに恵みも、いや、増し加わるとあります。たくさんの罪を私たちは許されたんです。返すことのできない負債をイエス・キリストのが命の代価を払って贖ってくださって救ってくださったんです。救われた時は一しか分からなかったけれども、やがて百分かりました。やがてこんなにたくさんのものが許されていたんですかって、いつもそこに立ち返ることができるならば、主は私たちにとって恵みの神です。主は私たちにとっていつも神の義を表してくださる方、これが 神の国であることを信じる者はアーメンと告白しましょう。アメン。イザヤ書の51章を読んで終わりたいと思います。イザヤ書の51章イザヤ書の51章の11節、開ける方は一緒に読んでください。51章の11節、はい。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。アメン。この罪深い女はイエス様を信じて受け止めたときに本当に救いを体験しました。あふれてくる涙、あふれてくる感謝、喜びがもうその行動に移りました。それが今地上での私たちの出来事です。イエス様はその私たちにもう一度神の前に立つときに言ってくださいます。この女性に言ったように、あなたの罪は許されました。声をしっかりしなさい。あなたの罪は許されました。花婿として私が用意している花嫁のあなたの住まいに入りなさい。神の国に入りなさいと、もう一度罪許された確信を私たちに与えてくださるでしょう。そうです。恵みによりあなたの信仰があなたを救いました。安心して入りなさいという神の国の雛形がここに表されています。50章の1節も読みましょう。義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞け。あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よ。そして3節、まことに主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰めて、その荒野をエデンのようにし、その砂漠を主の園のようにする。そこには楽しみと喜び、感謝と歌声とがある。お祈りしたいと思います。今日この朝、本当に苦しい、悲しい、辛い、この重荷からどうぞ解放してください。もう訳が分からなくなってるんです。私はずっとずっとあなたを救い主として、あなたが愛なる方として従ってまいりました。でも辛すぎてもうどうにもなりませんという方がもしいらっしゃったならば、あなたに対して主は恵み深く慈しみ深く、その憐れみは尽きることはない。今日あなたを慰めてくださる方は真実な方です。くっついて離れないでいましょう。必ず主の祝福を勝ち取ることができると信じます。もし神の前でどうしてですかと言いながら、もういらないってなってしまったらば、もうそんな告白をしてしまったらば、神なんかいるもんかっていう思いにもしなったとしたら、今日悔い改めましょう。もう一度神に立ち返りましょう。主はあなたの信仰を回復し、あなたの祝福を大いに回復し、あなたを最善への道へともう一度力強く導いてください。主の御前に今日も主権者です。あなたが主権者です。私はあなたが私の王であることを認め、あなたが私の主の主であることを認め、こういう時ですけれども、あなたをあがめ、あなたを待ち望みます。悔い改めを持って、感謝と喜びを持って主に立ち返ります。そう思われる方はどうぞその場所にご起立ください。あなたのため祝福をお祈りいたします。天の父なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美いたします。今私たちはあなたの前にもう一度減り下ります。私たちの罪を許してください。私たちの不信仰を許してください。私たちの思いをはるかに超えて、あなたの真実は力強く大きくて、そしてあなたは必ず私を祝福してくださいます。必ず私たちを救ってくださいます。主イエスを信じなさい。そうしたらあなたもあなたの家族も救われますと言われた主は決して諦めない、決して見放さない、決して見捨てないお方であることを今日も信じます。もう一度あなたの前に立ち返ります。どうぞ私を覚えてください。祝福してください。感謝します。信じます。ありがとうございます。 ありがとうございます。今聖霊の慰めを持って私たちを満たしてください。主ありがとうございます。しばらくご一緒にお祈りしましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。おー、イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。主ありがとうございます。主ありがとうございます。主ありがとうございます。主ありがとうございます。主を来てください。主をどうぞ来てください。主をどうぞ触れてくださいますように心からお願いいたします。主ありがとうございます。主ありがとうございます。主ありがとうございます。主ありがとうございます。主を賛美します。主を賛美します。主を礼拝します。一人一人あなたご自身がどうぞ登ってくださいますように。今聖霊様の御名を歌いたいと栄光がどこしようにしてありますように。天の父なる神様、皆をあがめて心から賛美いたします。今日東京ライトハウスチャーチの愛する神の家族、神の国において私たちはあなたを真ん中に、あなたを見上げております。真実な方が私たちを許し、真実な方が私たちを今日癒し励まし慰めてくださったことを信じます。どうぞあらゆる重荷悩みから私たちを解放し、あなたが私たちの主であることをどうぞ栄光を持って表してくださいますようにお願いいたします。すべての栄光をあなたにお返しし、感謝して尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。最後に祝祷をお捧げいたします。神の前に、父なる創造主の前にへりくだり頭を垂れましょう。願わくは主が私たちを大いに慰め、大いに励まし、とこしえまでも共に立っていてくださいますように。願わくは聖霊様が御言葉を指し示し、聖霊様が慰め主、助け主となってくださいますように。願わくは主よ、あらゆる危険より、病より、災いより、この新しい一週間私たちを守ってくださいますように。仰ぎ声願わくは私たちの愛する主イエスキリストの御恵み、父なる神のご愛、聖霊様の親しき御交わりとか、今日この時よりいよいよ増し加わり、我らと常しえまでも共にあらんことを。アーメン。